別冊4ページ5ページ。上から3分の2は写真が掲載されています。このページ、それぞれの解説がついた写真が載っています。1、綿育て隊、4月から12月、活用事業、綿育て隊の初回の活動は大仕事、畑を整備し、綿の種をまいていく。その後の成長が楽しみになる瞬間。皆さんが作業をしている写真が載っています。2. ドキドキツアー、7月8月。ドキドキツアーは普段とは少し違う活用事業。主役となる参加者は小学生で、旧高橋家住宅の敷地内の生態を調査する調査員として、昼夜の敷地内の昆虫を採集する。夜の部では特別に閉園後の旧高橋家住宅に潜入できる。幹に止まっているクワガタの大きな写真が出ています。3. 鯉のぼり、4月から5月。青空を泳ぐ鯉のぼり。4月から5月にかけて、母屋やふれあい広場で色鮮やかな鯉たちを眺めることができる。またこの時期には、兜飾りや武者人形なども母屋に飾られる。母屋前にたくさんの鯉たちが泳いでいます。4、7、季節の花々。ツツジ5月ごろ、アジサイ6月ごろ、敷地内では季節ごとに様々な花たちが園内に彩りを与えてくれる。すがすがしい初夏には園路沿いのツツジ、梅雨には雨に濡れて風情ある母屋周りのアジサイなどなど、カメラ片手につい時間を忘れて散策してしまう。ツツジとアジサイ、それぞれの写真が写っています。5. キツネのカミソリ、7月から8月。夏にオレンジの花を咲かせるキツネのカミソリ。水仙に似た葉が出るが、葉は夏前に枯れ、その後に花が咲く。この葉をキツネが使うカミソリに見立てたのが名前の由来とも。埼玉県のレッドデータブックでは、準絶滅危惧種。オレンジ色の狐のカミソリの写真が載っています。6. ジャガイモ掘り、6月下旬。活用事業、ジャガイモ掘りをしようは、活用事業の中でも参加者が多いイベントの一つ。親子で仲良く土の中のジャガイモを一個も残さないように探す様子は、まるで宝探しのよう。掘り出したジャガイモの写真が載っています。8. 七夕、6月から7月。旧高橋家住宅の裏手から切り出した竹に、様々な形の折り紙や色とりどりの短冊が飾り付けられる。来園者の願いが書かれた短冊が風に揺られる様子は、まるで願い事を空に運んでくれているようにも見える。母屋の前に飾られた笹竹の写真です。9. 干し柿、10月から11月。敷地内にある柿を収穫し、ボランティアの方が手作りで作る干し柿。納屋の軒下に柿が吊るされた風景は、旧高橋家住宅の秋の風物詩となっている。軒下に吊るされた干し柿の写真です。10. 収穫祭、11月。その年の収穫を祝い、様々な催しが行われる、旧高橋家住宅最大のイベント。特にけんちん汁の配布は毎年大好評。ボランティアの方のレシピで作られるけんちん汁には、敷地内の畑で収穫した野菜がふんだんに使われている。 大勢の人たちで賑わっている写真が載っています。11. ひな飾り、2月から3月。2月から3月にかけて、母屋内は7段飾りや吊るしびらなどの多くの品人形で華やかに彩られる。この期間には、初節句のお子さんを連れた方が写真撮影に訪れることも。母屋内に飾られた7段飾りや吊るしびらの写真が載っています。12. うどん作り、11月上旬。朝まんじゅうに昼うどんという言葉があるほど、昔からの郷土食であるまんじゅうとうどん。地元の方を講師に迎え、作り方を教えてもらうイベントもある。うどんの作り方を習っている写真が出ています。13. 雑木林の紅葉、11月から12月。雑木林はほとんど落葉樹。落ち葉は今も昔も肥料に変えて活用してきた貴重な資源の一つ。紅葉の時期になると、広場はまるでオレンジ色の絨毯が敷かれたような景色に様変わり。たくさんの落ち葉の写真が出ています。14. 繭玉飾り1月。小正月の伝統的な飾り物、繭玉。豊穣を願い、丸い団子だけでなく、野菜や俵型の飾りも作られる。繭玉の写真が載っています。15. 消防訓練1月。敷地内には実は消火設備があちこちに装備されている。普段は周囲の景色に隠れて見えにくいが、1月26日の文化財防火デーにちなんだ消防訓練では、消火設備の一つである放水銃を実際に使用する。晴れていれば周りに虹がかかることも。消火訓練の写真が載っています。昔の武蔵野の農家の風景を残した趣のある環境でボランティア活動をしてみませんか。旧高橋家住宅は建物のほか雑木林など敷地も含めて文化財に指定されています。それを維持するためにはボランティアの方の協力が不可欠です。そこで次の活動などでご協力いただけるボランティアを募集しています。1. 活用事業で使用する畑の整備や作物の育成。2. 敷地内の美化活動、植木剪定や花壇の手入れ。3. 来園者に向けての旧高橋家住宅についての解説。それぞれの作業がよくわかるような写真4枚が掲載されています。申し込みは随時受け付けています。登録制ですので、ご希望の方は文化財課、電話 463-2927 へお問い合わせください。
別冊6ページ7ページ。目で、耳で、全身で感じる。文化財。笛の音とともに訪れた華やかな行列が社殿の前に並ぶ。太鼓を響かせながら人から人へと受け継がれてきた。力強い舞が回れる。抜けるような青空のもと、訪れた人々に囲まれて賑やかに奉納が行われる。市指定無形文化財、溝沼獅子舞。市内に唯一残る獅子舞。この獅子舞では、王獅子、中獅子、目獅子の3匹の獅子によって、地域の安全や疫病を払うことを願って回れる。現在は、毎年春と秋の2回、溝沼獅子舞保存会による奉納が、溝沼氷川神社で行われている。奉納後には、獅子頭を頭にかぶせてもらうことができ、かぶると病気にならない、丈夫になるという言い伝えも。 写真が掲載されています。大きな写真は、神社で行われる獅子舞の様子。小さい目の写真は、獅子舞を近くから見た写真。近くで見る舞はかなりの迫力。そして、道具類も有形文化財として市指定されている獅子頭が3つ並んで写っています。知ってる？3匹の獅子が舞う岩場に咲く花を表現した花笠。実は春と秋の奉納では、この花笠の色合いが違うんです。実際に見比べてみるのも面白いかも。春の笠、秋の笠、並んで写真で写っています。市指定無形文化財、根岸の舞台。視界並み、静かにて。これから歌うので静かにしてください。または席を清めるという意味を持つとされる、視界並みという曲の始めの一節である。最初の一節目を歌う人はただ一人。二節目からは全員の声が重なり、おごそかに響き渡る。朝霞市根岸台地区に古くから伝わる謡いで、地元では野謡と呼ばれている。発祥ははっきりとはわからないが、代々農家の長男に伝わり、能楽の謡曲とは違う独特の節回しを持つ。昔から祝いの席や上等式などで歌われた。現在は朝霞市根岸野謡保存会によって保存継承され、市民芸能祭りや旧高橋家住宅の活用事業において披露いただいている。必ず最初に歌われる曲、視界並みの歌詞が掲載されています。読みます。視界並み静かにて、国も治まる時つかぜ、枝を鳴らさぬ身をなれや、愛に愛おいの待つこそめでたかりてれ。下にや仰ぎても、ことも愚かやかかるように、住める民とて豊かなる。君の恵みぞありがたき。君の恵みぞありがたき。根岸の謡いの歌っている写真が2枚掲載されています。1枚大きめのは、旧高橋家住宅の前で、お揃いの保存会の発表記、皆さん並んで歌っている写真。そして市民芸能祭りでの公演の様子の2枚です。朝霞市根岸の謡保存会会員募集中。謡に興味のある方、空いた時間を活用したいと感じている方、この機会に根岸の謡を保存会の方と一緒に練習してみませんか？活動日、時間、木曜、月2回程度、不定、活動場所、根岸内市民センター、または、東町内会館、問い合わせ、文化財課、電話463-2927まで。